加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディダスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビロン氏と
ボーイツックンことつくだ、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。
はい、
防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店しますが、本日は、コロナ対策ということで、
そうですね、
ね、マスクをつけて、
はい、
収録をすると、
うん、
ね、これで映ることってあんねやろかな。
どうなんでしょうね。
ねえ、
やっぱり
分からへんな。
会食するときは外すから、ね、そこで割と、
やっぱりそういうことなんか、ほんまにそうやねやろかね。なんか未だに解明されてないのも不思議やんな。ほんま
ですね。まあまあ早くね収まってほしいですけどね。
ほんま、
ところでいつになることやら。
たかこなんか急に入ってきとんな。
ここ
いやちょっとね、あの、前手伝ってくれよった子が、なんか夢を追いかけてどこか行ってもたんよ。
行ってしもたんや。
多分その辺の溝でハマっとると思うんけどな。で、まあ寂しいから高子ちゃんに今日は来てもらおうかなと、
はい、
マスターの立ってのお願い
で、ね、ありがとうございます、ね、いつでも来ますよ。
ありがとうございます。でね、まあ毎度のことですけども、防災ショットバーでは災害後希望を持って復興を目指す酒蔵をご紹介してたんですけども、
はい、
まあ高子ちゃんが今年一発目ということで、今年はね兵庫県の地酒をご紹介。やっぱりね、まあ、災害もあれですけどコロナ禍なんで、
そうですね、
皆さんコロナで大変、もう本当に災害に遭ってる状態なんで、ね、まあ、地元のお酒蔵を紹介しようかなと、
はい、
いうことで、
そうそう、地産地消やっちゃね、
地産地消、
うん、
地消は俺のこと。
なんで、え、なんで、
なんで地地で生まれて消化すんのやろ。
まあね、
俺やん。
ああ、まあまあ
県民ですかね。
そうそう、県民やん。
飲んでくだはれ。
焼きビーフンみたいなもん。
焼きビーフン。
じゃあちょっとね、お品書きを書いておりますので、
はい、
お読みいただいていいでしょうか。
はい、今回はですね、兵庫県朝来市三島町にあります近野友酒造株式会社さんをご紹介します。元禄3年、自然に恵まれた兵庫県北部田島地方に創業、以来手作り一筋に300年、米を選び抜き、清冽な水と伝統の技を持って郷土に根ざした酒造りに徹しています。小さな蔵だからこそできる丁寧な酒造りで伝統の味を守り伝えたい、そんな思いを込め、杜氏や蔵人はありったけの知恵と技を寒中の仕込みに注ぎ込みます。気を抜くことの許されない蔵で、良い酒を作るために必要なのは人の輪、そして厳選し磨いた米と恵まれた良質な水を田島杜氏の技で誠心誠意を込めて醸すからこそ深みのある温かな味になります。和をもって米にこだわり、水にこだわり、技を磨き、人の心を打つ、それがこの近野酒造の酒造り。米は地元産酒造公的米山田錦500万石を使用、水は阿波ヶ山から湧き出る天然水仕込み、水は人が決して真似ることのできない自然の恵みであり、原料の中でも極めて重要なものです。千枚から仕込みまで、すべて田島と丹波の境にそびえる阿波ヶ山から流れ出る地下水を使用し、酒造りにこれほど適した天然水との出会いは奇跡と言えます。当時や蔵人は一滴の誕生に思いを馳せ、心を込めて醸し出しています。その近野友酒造さんより2本ご用意しました。昔ながらの田島流長期低温醸造法による田島当時の伝統の技術を生かした一品、華やかな吟醸家があり豊かなコクのある味わいが特徴の大吟醸田島天、そして上質のうまさと吟醸家を引き出すために陶器に仕込んだ生酒をマイナス5度の氷点下貯蔵し、できるだけ酒の劣化を抑え加熱処理後に瓶詰めした純米吟醸田島鳳凰です。お試しください。
田島のお酒なんで、 まあ、このどういうんですかね、瀬戸内の穏やかな気候ではなくて、やっぱり寒い時には寒いという、うんね、そういう中で育てられたお酒なので、うん、なかなか面白いんじゃないかなと思いましてね、うん、今日はちょっとご用意したのと、うん、まあ、なかなか入手しにくいっていう、
うん、そうなんだ、
ものがありますので、うん、まあ、人気の、まあ、知る人ぞ知るなのかもしれませんけど、すごく人気の酒蔵みたいですね。うん、ではですね、ちょっとお次させていただきたいと思います。
はい、
めっちゃ入ったな今日も。
だいぶ、
だいぶ入りましたね、だいぶ入ったね、これ720やけども多分360は余裕で入ったな。
瓶の量より多いかもしれない。どんなんや。
ではですね、今年こそは災害もなくね、うん、新型コロナ感染症も収束して、うん、街中に笑顔が戻ることをちょっと記念して乾杯したいと思います。
はい、
では2021年世界中に笑顔が戻るように乾杯。
乾杯。
いかがでしょうかね。
香りがめっちゃいい。
香りはもう抜群ですね。味も、うん、インパクトあるしね。で、すっきり感もすごいし、うん、まあ、先に開けたのは天の方ですけれども、うんうん、まあ、一度皆さんこの田島ね、この友酒造さん、
この友酒造さん、
ね、天という大吟醸をご賞味いただきたい、ね、まだもっと絵のあるみたいですね、この蔵はね、
うん、大吟醸のまだ上、
ちょっとマスターの予算の都合でね、あ、うん、これぐらいにさせていただいたんです。
いつもやね。
いつもですよ。
はい、
というところで、うん、高岡ちゃんも聞いてくださったとは思いますが、うん、まあ、今年に入って3ヶ月間にわたって、あ、そうや、まさに今マスク変えたんですよ。あのね、布マスクしとってんけどめっちゃ喋りにくいから、
あ、
うん、紙マスクに、あの不織布のマスクに変えさせていただきます、はいはいはい、でですね、うん、まあ、3ヶ月間にわたってね、日本を代表する漫画、
はい、
まあ、去年からブームとなってる鬼滅の刃と、うん、まあ、もう空前のヒットとなってるワンピースから防災を考えてみようとやったわけです、
はい、ワンピースのステージクリア方式と鬼滅の刃の逆算方式、うん、ワンピースのビジョン型と鬼滅の刃の共感型、 そこから考え出したのが共感プラスビジョンという、この2つを共に持ち合わせる自主防災組織が理想形であろうということですね、
うん、そうです。
逆算方式は共感型を生み出して、うん、ステージクリア方式はビジョン型を生み出す、うん、この両方が備わる街になれば継続できる防災活動を行うことができ、災害にも強い街、住みやすく住み続けたい街づくりとなるのだろうと考えられるということですね。
そうなんですよね。で、まあ、これを聞かれた方からいろんな意見があったようですが、つくん、
うん、まあまあいろんな意見がね届きましたよね。何を言ってんのかやっぱりちょっとわからなかったと。
ほう、
また、漫画と防災どういう結びつきがあるのかが全くわからんかったとかね、
喧嘩売っとんかって言いたなるけど、うんね、うんうん、心の広いマスターはそうは思わないんですよね。
ほう、
まあ、全然わからなくなったっていう意見が、私はそれが一番待ってた答えなんですよね、
うんう
ん、読んでいただき考えていただき自分なりのわからないという答えが出されたということなんですよ、
うんうんうん、でもマスター、わからなくなった、わからないでは防災を伝える意味がないのではないですかね。防災を伝える防災ショートパンなんですけど、
うん、まあ、分からないからこそ、まあ、今後襲ってくる災禍に対して自分は何をすべきか、何を守るのか、その時どうすればいいのか、それらを今後あなた自身が考えなければならないということなんですね、
うん、
まあ、つくん、分からないという意見とは別に届いてた意見もあるんですよね、うん、
そうそう、災害が襲ってくるから防災活動をしなければというふうに思うとか、うん、まあ、大きな地震とか、まあ、台風が来るたびに大変だから防災をしようと思ったりすると、うん、または何を備えたらいいのかに悩んでしまう、うん、まあ、今だったらね、そのコロナ禍で災害が同時に発生したらどう対処したらいいのかということを悩むとかね、そんな感じですか ね。
マスター、何かしなければならないと思うとか、何をどう備えたらいいのか悩むとか、これらに対してアドバイスというか答えを伝えることがこの防災ショートバーでは必要じゃないですか。
また高子ちゃんに分 からないようなことを言うかもしれませんが、はい、多くの方が思い悩むということは、思い悩むというものは自分の頭の中だけで動いて自分の殻から外には出ていないんですよね、うん、思い悩むでは、
うんうん、さらに分からなくなりましたよ。思い悩むというのは自分の頭の中だけで動き、うん、自分の殻から外に出ていない。
そう、
どういうことですか。
まあ、分からないという状態は考えるという状態が始まる一歩、
も
う分かるかな、ちょっと難しいんですけどね
まあね、あのマスターがいつも言ってる考えるとか考えろということは、うん、自分の中で、まあ、とてもあの辛抱と、まあ、忍耐が必要なことで、うん、まあまあ、僕でもね、うん、あの大変なのに一般の方にもう少し分かりやすく噛み砕いて伝えてもらったら助かりますけどね。
まあ、考えるということはこれは学び学ぶというものに通ずるものがあります、
はい、考えることが学び学ぶに通ずるものがある、
うん、
マスターどういうことですか。
あのね、子どもの頃大人から勉強しなさいとか勉強しろとか言われたことあります。
はい、あります、
うん、
子どもの時にね、その勉強しなさいとか勉強しろって言われると、うん、なんで勉強せなあかんねんとか、うん、勉強してどうなるねんとか、うん、いろいろと理屈をつけて勉強することを拒んでいたような気がします。
ですよね、はい、多くの人はそうですよね
あのつくんが言ってた勉強は忍耐と辛抱みたいな風に感じてたと思います、
うん、そうなんですよね、まあ、多くの人はなんで勉強せなあかんねんの答えが見つかっていなかったから愚痴ってみたりとか逃げてみたりしんどく感じたりしていたっていうことですかね。
まあ勉強する意味がね、その時やっぱり確かに分かってなかったと、まあ、そんな時期は誰でもあるんかなと思いますけどね。
まあ多くの人は学びや考えることに、まあ、人はなかなか耐えられないんですよね。簡単にやめたっていう、まあ、学び考えるということを諦め手放してしまう場合が多いようなんですよ。
いくら考えてもわからないものはわからない、答えが見つからないわからない、うん、ならば先に答えを書き写しちゃえとなりましたけど、
まあそこなんですよね、うん、まあ、重要なことは学び考えることは答えを導き出すことではないんですよ、
う
ん、答えを追求し続けることっていうのが大事なんですね、
うん、勉強は答えを出すものではない、答えを追求し続けること。
そう、
でもそうしてたらいつまでもわからないままじゃないんですか。
あのね、答えを追求し続けること、これが学びというものなんですよね、うん、単にテストで良い点を取りたいなら丸暗記でいいんですよ、
はい、マスターその丸暗記が普通はできないんです
そうですかね、まあ、私も防災を志すまでというかね、まあ、防災に絡めて哲学を読んだりとか心理学を読んで、まあ、そういうことが行われるまでは丸暗記が随分できなくて悩んだ時期が私もあります、
うん、
でも暗記できないということは考えてみるとそのことに対して興味がないんですよね。まあ、高子ちゃんは最近食べたものでめちゃめちゃ美味しかったというものは覚えてます？どこで誰とどんなもの食べたとか。
最近ちょっと前なんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかったもの、
うん、
生麩。
生麩
生麩
京都やな。
いや神戸のお店なんですけどね、生麩、
うん、
ほんまに美味しかった、
うん、値段は
値段はね、生麩単品で食べてないんで、うん、ちょっとわからないですけど、うん、でも確かにどの場所で誰ととかは覚えてます、
うん、覚えてるんよね、
はい、
うんうん、まあ、大体ねその美味しいものとかっていうのは結構覚えてるんですよね、うん、
覚えてますね。
丸暗記以上ですよ、
うん、
実際考えるとね、もうその時のシチュエーションとかも覚えてるでしょ、はい、どんな風に喋ったとか食べたとかね、
うん、
まあ、実際覚えることができるか覚えられないかは単なる興味の度合いだとマスターは考えるんです、うん、それと少しの自信かなと、
うん、マスター少しの自信って自信がないから覚えられないんですね。
ねえ高子ちゃんね、多分ね、はい、少しの自信を阻害する、少しの自信を邪魔するものがあることに気がつけば間違いなく覚えることはできるんですよ。
少しの自信を阻害する、少しの自信を邪魔するもの、
うん、
何でしょう。
つっくんは分かると思う、うん、
そうやね、まあ、今言われた少しの自信、まあ、これを阻害して邪魔するものっていうのは、うん、やっぱり間違えた時に人に笑われるとかね、
うん、
間違えたら怒られてしまうとか、そう、うん、まあ、そういうテストの点が悪ければ親に叱られるっていうことに当てはまるんかな、
うん
うん、まあ、マスターがよく 言ってますよね、自分が思い考えたようにすればいいっていうあれですよね。
そうなんですね、他人が何と言おうと気にしなければいいんですね。今自分が考えた答えが今の答えということなんです。
マスター、めちゃくちゃ分からなくなってきました。
そう、
答えと今の答えは違うんですか？答え丸とペケとかじゃないんですか？
まあ、勉強したけど分からなかった、でもこうかな、自分が考えることが確かに重要なことなんですけども、ここには全く、手をつけずに、言えば授業も聞かず、予習も復習もせず、本も開かずに、いや俺はテストに臨んで回答するんだっていうのは無謀ですよねこんなもん、この無謀と答えは別だということです。ちょっと分かりにくいけどね、
でもヒントくらい欲しいなっていう時もありますよね。
人はどうしても他の人からねヒントをもらい近道をしたいと考えるんですよ、でもねこれ、ただ単に他人の人の答えなんですよね、自分の答えではないんですよ、あなたが本当に必要とする答えではないのかもしれないということに気がつかなかね、でさらにはね、命を左右するような防災活動でも同じことが起こります。こんなことやりました、これを備えようと他人が言ったらそれを真似しようということですよね、本当は自分や自分の大切な人の命をそこに預けてしまう丸投げ防災っていうのが始まってしまう場合が多いんですよ。
そう聞くと分かるような気がします。自分が大切にしていたり自分の興味のあるものっていうのは他の人には分からない、でもテレビで見たようなものを揃えてしまう、なんかちょっと分かってきたかもしれないです。
特に防災グッズなんかはもうこんなのがいいですよって言うと慌てて買ってしまう。昨日もメールで届いたのは静岡県かな、のマンションの方でしたけども、ソーラー発電を買おうと思うけれどもどんなものがいいんでしょうかみたいな、なんかねもう今のことしか考えていないっていうことが始まってしまうんですね。災害は日々進化するんですね。それらに対応可能な知識が必要となる。思い悩むのではなくて考える、人と一緒に考える、これが大切なんですね。子どもたちの勉強も同じで親も一緒に、子どもが勉強するときには学ぶという、勉強するということですね、一緒に。
親も一緒に勉強する。どうしても子どもに勉強させてテレビを見てる人って多いですよね。
多いですよね、これは地域活動でも同じ、誰かがやるやってくれる、みんなでやる、みんなで取り組むことなんですが、どうもなんかこう丸投げを他人にしてしまってやっとけようとなってる、でもね、みんなでやったりみんなで取り組むことでたった個人の小さなデータベースが巨大なチームのシンクタンクへと変化し変わっていくんですよね。
そうですよね、我々のねこの活動も本当に最初は真っ白でしたよね、でその本当にゼロの防災知識から、今日、防災活動をやらせてもらってきましたよね、そしてこれからもやり続けますよね。本当に共にね学んで歩む人たち、これ仲間ですよね、これらがいたのでできたということをお伝えしたいと、
そういうことなんですね。そこには漫画からも考察された逆算方式の防災組織だとか共感型だとかビジョン型が作り上げられ存在している、我々は考える心があったからかなと思いますね。
マスター、また新しいキーワードが出ましたね、考える心ですか。
高子ちゃんね、阪神淡路大震災以降の26年間で、あなたを取り巻く環境は大きく変化したと思いますけども、変化っていうのは感じました？ありました？
変化、環境の変化はあります。
心にも変化ありました？
心の変化で言うと、備えようっていうのは思うようになりましたね。あとは絆大切にしようとか。
そうですよね。
そうですね。
よく聞くとそういうふうに言われる方多いんですけど、ひねくれたマスターはですね、私はその自分の街が美しくなって。笑顔があふれて挨拶が行き交う、そんな町の一住民であることに私は誇りが持てるようになったんですよ、大切にしたい町、守り続けたい町、今よりも良くして次の世代に渡したいと考える、 まあ、26年目の年月なのかなというふうになってきたんですよね、うん
うん、マスターはなぜそんなふうに思うようになったんですか。
まあ、そのスタートとなったのは自分の町を多分ね、多分というか絶対に好きになったからだと思うんですよ。自分の町が好きなんですよね、
う
ん、
まあ、マスターがそう考えるのはその町の自慢、
うん、
まあ、これができることが生まれたからやと思うんですけどね、
うんうんうん、
やっぱりご当地の自慢話、まあ、これができるネタが溢れてると、
うん
うんうん、やっぱり意識の高い系の町みたいなね、そんな感じになったのからとちゃいますからね、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、でもそこに至るまでにはね、本当に山あり谷あり
、まあ、
まあ何でか言うたらいろんな意見とかね、考え方が当然ありましたからね、うん、
まあ、今までもそしてこれからもね、様々な意見とか考え方は湧き出てくると思うんですよ、うん、でもね、町を良くしたいという、まあ、思いがあったら、うん、分かり合えるんちゃうかなと思うんですね、うん、ただしそこには絶対的にこれは守ってほしいのは個人の利益最優先で利己的な野心は捨ててくださいということですね、
うんうん、でもそう考えるためにはどうすればいいんですか。マスター、ここだけはヒントお願いします。
あ、ヒントね、あるんですよね、
うん、
まあ、コロナ禍の世界で多分多くの人の意識は変わる、まあ、もう変わってきてる場合もありますけども、うんうん、まあ、我々もその変革に適応しなければいけない。自分の強く思い描くことも一歩引く、
ほう、
もう自分はこれは正しいと思ってても一歩引くことが必要な時代になるんだろうなとマスター思うんですね、うん、
自分が強く思い描くことも一歩引くこと、
うん、
正しいことは正しいでいいんじゃないですか。一歩引く必要っていうのはあるんですか、うん、
まあ、一歩引くことはほとんどの方が子どもの頃にその答えの出し方を覚えてるんですよ。
子供の頃に、
うん、そう、う
ん、答えの出し方を覚えてる。
そうそうそうそう、もう、タカ子ちゃんも足す引くかける割るって知ってますよね。
知ってます、
当然ね、
はい、
うん、まあ、これが小学校で覚えた算数、はい、でさらにはイコールですよね。で中学校で覚えるのが近似値と言われるニアリーイコールですよね、
うんうん、
この6つを組み合わせて答えを生み出せばいいという考えですね、うん、まあ、ちょっと聞いてほしいんですけども、足す引くかける割るイコールが、まあ、どう役に立つのかといえば、多数は様々な人が何人でも意見を出し合うことですね、述べ合うこと、はい、引くはみんなで意見を出し合った後、町が美しくきれいになるために、まあ、そのチームが美しくきれいになるために、その中で汚れたものを取り払うことがマイナー引くですね、
うん、
でかけるはみんなで団結するということですね、
うん、
これはすごいことができるぞっていうことですよね、うん、で割るはそれぞれ個人の考えを割って平均化する、うん、つまり自分自身が一歩引いても物事の正しい順序や、まあ、状態を作るということなんですよ。そしてイコールは全く同じ考えを持つこと、これはまあかなり難しいんですけども、うん、まあ、学生時代で言えば親友と言える存在なんかはそうだったんじゃないかなと思いますよね、
うん、
でもイコールにならないことの方が大半なんですよ、
はい、
うん、そこで中学校で覚えたニアリーイコール近似値を思い出すんですよね、
うん、
まあ、限りなくイコールに近いものを生み出さなければ解決できないことの多さに大人になると気づくはずなんですね。
確かに、きっちりとした答えが出る算数でもニアリーイコールを覚えます、うん、世の中ニアリーイコールじゃないと済まないことたくさんありますもんね、
うん、まあ、それが私たちの身にはとっても汚れて映るかもしれないんですけれども、まあ、さまざまな意見も未来の美しい街のことを考えてとしたら、ニアリーイコールを思い出して街づくりをする、まあ、そうすればいいんじゃないかと思います、う
ん、はい、まあ、いろんなことが起きた時はね、うん、全員のニアリーイコールで決めればええんちゃいますかね。
これがヒントやで、
うん、
ニアリーイコールね、
ニアリーイコール、
これが我々の考える街づくりの手法であり、まあ、防災そのもの違うんかなと思っております、う
ん、なんかツッコン最後、うん、ツッコンが丸めて締めて
しまいましたね、
うん、なんか、うん、取られたような気がするな、
いい感じで、はい、
うん、
締められたかな。
あ、そうか、もう時間来てるんですね、
うん、
はい、
うん、はい、
では
また来月
お会いしましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。